おはようございます。ヨブ記は、今月は5回、ヨブ記を読んでるんですね。聖書記録に従って。ヨブ記は、昔から、この、キリスト教徒だけじゃなくて、文学者や哲学者、世界に広く、多くの人々に、読まれてきた書だと言われています。画家のブレイクという人もこのヨブを題材にして優れた絵を数々残してるんだそうですね。日本では夏目漱石がこのヨブ記を特にこの入念に読んでいたそうです。ヨブ記の構造は、序の一章、二章と結び、42章に挟まれて、ヨブと三人の友人との討論が三章から三十章まで、エリフの演説が、説教が32章から37章、神の語りかけが38章から41章、こういうふうになっています。まあ、この本を読んでましたらね、この序と結びだけ1章2章と42章だけ読んで終わっちゃってる人が案外日本じゃ多いんじゃないですかってこう書いてありました。序と結びだけじゃなくて、なるべくこの肝心の中身を読んでいただきたいものであります。今回久しぶりに中身をこの読み返す機会が与えられて感謝しています。なかなかまとまらなくて10分前まで結構やっとできました。ヨブは東の国一番の金持ちでした。しかし汚れのない正しい人、神を恐れ悪を避けて生きていると神様からも褒められている人柄でした。ところが災難、不幸が次々と降りかかってきて、もう財産すべて、10人の子供もいっぺんに失っちゃう。その上、彼自身、頭のてっぺんから足の裏まで皮膚病に苛まれる、そういう苦しみに見舞われました。で、親しい友人が3人遠い国から見舞いに来たんですけども、彼のその悲惨な姿を見て7日7晩彼の横に座って一緒にうめいて一言も喋れなかったっていうぐらいだったんですね。しかし三章になりますと、死ぬことすら神は許されないという予備のうめきがきっかけに、友人たちが代わり番号呼ぶと話し合いを始めます。だいたいこの因果応報でね、悪いことをするから罰が当たるんだ、だから不幸なのは神様の裁きだと、だから悔い改めろ、こういうお説教になっちゃうんですね。 しかし、ヨブにはこの罪の自覚がありません。とにかく罪がないように、清く正しく神様の前に、もうそれ懸命に生きている人ですから、罪を悔い改めを懺悔しろってお説教を食っても食わっても、これ以上どうしたらいいんだろうって、そういう思いになってしまいます。そして神様、この私こそ神様に救っていただける人間じゃありませんか。神様を無視するものなら神様の出る前に出ることはできないでしょうけど、こういうふうに神様に訴えます。しかし神様は答えてくださらない。三人の友人たちの議論は31章で膠着状態、両方が黙っちゃった。するとそれまで遠慮していた年若いエリフが突然喋り始めるんですね。それが32章から。ここでこの三人はヨブに答えるのをやめた。ヨブが自分は正しいと確信していたから、エリフは怒った。この人は、ヨブが神よりも自分の方が正しいと主張するので頭に来た。また、ヨブの三人の友人が、ヨブに罪のあることを示す適切なこの反論を見出さない。それにもエリフは腹が立った。ヨブを三人の友人もみんな年配の方たちです。自分だけ若い。だから若者が口を出すのは失礼だろうと思って我慢してたんですけども、4人がみんな黙っちゃったもんですから、とうとう止まらなくなって喋り出すんだ。それが32章から。で、今日は33章を取り上げることにしました。聖職業区は32章なんですけどね、この人生の先輩であるヨブに対してはっきりとものが言えました。4節、なぜか神の霊が私を作り、全能者の息吹が私に命を与えたのだという自覚があったから、彼は年配の立派なヨブさんにもこの話しかけるよう始めたんですね。三十二章の八節、ヨブがエリファスたちと話すのを私は耳に聞いてました。声も言葉も聞いていました。ヨブさんが、私は潔白で罪を犯していない、私は清く咎められる理由はない、それでも神は私に対して 不満を見出し、私を敵のごとく扱われる。私は足かせをはめられ、行く道を見合っておられる。12節。しかし、ヨブさん、あなたの過ちがあると言いましょう。神は人間よりも強くいます。なぜあなたは神と争おうとするのですか？神のそのなさることを、いちいち、神はそのなさることをいちいちあなたに説明さなきゃなんないんですか？神はある方法、この方法、いろんなやり方をなさって語られます。だから神が語ってもよくわからないことが多いんじゃないですか？人が深い眠りに包まれ横たわって寝ると、夢の中で、夜の幻の中で、神は人の耳を開いて懲らしめの言葉を語られる。人が行いをあめて悪から離れ、高慢を除き、こうしてその魂が滅びることを免れ、命が死の川の渡らずに済むようにされるんだ。エリコは、神は偉大な方、我々人間に対して議論できるようなお方ではない。神はご自分のなさることをいちいち説明なさらない。またいろいろな方法で私たちに働きかけられ、語られる。それを私たち人間は悟れないだけなんだ。たとえ夢の中でなされた神の啓示でも、明確な意味が隠されているか、夢を解く特別な能力を持つ人でないとわからない。こうして示された神の言葉に従って悪から離れ、高慢を除き、魂が滅亡から免れ、命の死の川を渡らずに済むようにしなければならないというふうにエリフはヨブに語りかけたんですね。この12節にヨブさん、あなたの過ちがある、ここだというふうにこう言う。このエリフの指摘は実に適切でした。このヨブは32章の6節から10節でこう語っています。私は若く、あなたたち、エリフは32章の書き始めのところでですね、私は若く、あなたたちを年を取っておられる、だから私は遠慮して私の意見をあえて言わなかった。生きてる日数年数が知恵を授けると思っていたから。しかし人の中には霊がある。悟りを与えるのは神様の 霊の息吹だよ。この世の年輪が長くなれば賢くなるというものではない。年老いになればふさわしい分別ができるものでもない。ちょっと耳が痛い言葉だね。それゆえ私の言うことも聞いてほしい。私の意見を述べてみたいと思う。私たちの体には神の息吹である聖霊が注がれていて、この聖霊が命を与え知恵を与えてくださっている。その信仰をエリフははっきりと自覚していました。だから大先輩のヨブに対しても自分の若さを臆することなく語ることが、しっかりと語ることができました。天地万物を創造し支配しておられる神です。どうして自分のなさることをこの地上に存在する大勢の人間一人一人にいちいち説明されるのでしょうか。そんなことを期待し要求する方が予算おかしいですよ。それなのに、ヨブさん、あなたは自分の質問に答えてくれないと言って神様と争おうとしている。また神はある方法で語り、また他の方法で語られる。いつも同じかじゃない。だから人がそのように多様な神の働きを悟ることができないことでもあるんじゃないですか。天地万物を良いものとして創造し治めるようにと作られた私たち人間です。神の全知全能と愛に信頼してお従いしていけばよい。神の愛を、そういう神の霊を吹き込んでくださっているんですから、ヨブさんもこの聖霊に自由に働いていただく信仰を深めていかなければならないんじゃないですか。まあ、こんなふうなつもりでエリフはヨブに語りかけたんですね。この神の息吹を受けて、エリフは自分の神様からいただいたって言って言ったんですけど、この神の息吹という言葉はヨブもちゃんと使ってるんです。27章に出てきますけどね、神の息吹がまだ私の鼻にあり、私の息がまだ残っている限り、この戦いは決して不正を語らず、この唇は決して不正を語らず、この舌は決して欺きを言わない。自分が息している間、これは神様の霊の息なんだと。だから絶対に不正を語らない、偽りを言わない。この断じてあなたたちを正しいとはしない。お前が間違って、お前が罪深いんだ、だから苦しむんだって 言ってるあんたたちのその説に死ぬまで従わない、私は自分の潔白を主張するってこの頑張っています。でこの時にヨブも神の息吹を自分も受けてるって言ってるんですね。しかしこの場合は、エリフが使ってた神の息吹とちょっと違うんですよね。ヨブの場合は相手への批判、自分の正しさをこの論証するための武器として用いて、神によって生かされながら絶対に自分は頑張るってですね。神ご自身の偉大さ、救いをもたらす働きの素晴らしさを語らせる霊の働きではない、よくに頑張らせる神の霊の働きというふうに言ってるんですね。ですからここで若いエリフからあなたの過ちがありますよと指摘されたヨブの悔い改めなければならない罪が表されております。どんなに災難や不幸に見舞われても神の前に正しいものとして立つことができるようにひたすら心がけて生きてきたヨブにとって、あまり苦労も経験していない年若いエリフからあなたは間違ってる、神の霊の使い方あなたのおかしいというふうにこの言われて、どんな気持ちになったことでしょうか。人間は順調に言ってると無意識のうちにだんだん傲慢になってくるって言われるんですね。だんだん心の中で威張ってくるようになるのかな。だけど私は年を取ってきてですね、この自分がだんだん年を取ってきたってことでもね、ちょっとなんか威張りたくなるような気持ちになることある。老人ホームに入るようになった周りが僕よりも年上の人がいっぱいあると、はいって言ってこう挨拶して待ってるんですけど、でもここに来ると僕が一番年長者って、ね、あ、兄がいました。ヨブはエリフの率直な指摘、あなたは間違ってますって言われた時、どんな気持ちがしたでしょうかね。なんだこの若造がと最初思ったに違いないと思うんです。同じ年配の親友3人を相手に自分の正しさを言い張って31章まで来たんですからね、うん、でもエリフは精霊に導かれてる。同じ年配とのやりとりの中ではそんな言葉全然出てこなかった。 だこの若いエリフだけが神様からは聖霊によって作られているんです。だから言いますって胸を張って言われちゃったんですよね。ヨブはそれがすごい心の中に響いたんじゃないでしょうかね。そして少しずつ少しずつエリフの言葉を神の導きっていうふうに受け止めて、自分の傲慢さを悔い改める一歩を踏み出すことになったんではないでしょうか。ここがヨブの偉いところ、私だったらどうか、マリマさんからここが間違ってるなんて言われたら、何だいこっていやそうだなそうだってすっと言えるかどうか。だからこそですね、エリフの演説が、長い演説が終わった後で、神様がヨブに直接語りかけてくださったんですよ。直接自分に語りかけてくださる神様の言葉を聞くことができたんですよ。今まで同じ年配の友人たちとやり合った時には、神は答えてくれない、神は答えてくれないってこう言い続けてたんですけどね。一言を言ってくれたエリフの長々とした演説を聞いた後、神様がスッと後を継いでヨブに話しかけ始められた。私たちもここのところ学ばなきゃダメですね。神様の声を聞くためには、やっぱり僕たちがこの人の中和国でもハッと気がついて聞けるような心になってないとダメですよね。罪の悔い改めを軽々説得する3人の親友たちに対してはヨブは答えました。断じてあなたたちの正しい歌は正しいとは思わん。死に至るまで私は潔白を主張し、死に至るまで潔白を固執して譲らないって反論してる。神から裁きを受けるような罪を犯したことは決してないっていう言葉を、この31章の時はね、14回も繰り返し言ってますよ。後で読んでください。自分は絶対そんなことはしてない、決してしてないって。そこで神様は若いエリフをわざわざ選んで聖霊を注いでヨブのもとにお使わしになったんじゃないでしょうかね。そして率直に、ここにあなたの過ちがありますとヨブに語らせた。ヨブは聞く心を持つようになった。そして悔い改めへと導かれていく。 そう考えますとね、神様のなさりようっていうのは本当に素晴らしいですね。愛のある、ね、いきなり説教するんじゃないです。若いエルフに聖霊を注いでエルフに言わせてるんです。普通だったらカーッとなってエルフを怒鳴りつけるかもしれないんですけどね。この愛の神様、ヨブに語ってから1500年後、御子イエス・キリストをこの世にお越しになり、どんな人間、罪人のその罪をもあがなって神のことをしてくださる十字架の救いをもたらしてくださいました。私たち人間にはお呼びもつかない愛の神様、心から感謝して、心からその神様を、愛の神様を信じて礼拝し続けてまいりましょう。お祈りいたします。神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。このように愛する兄弟姉妹と共に礼拝が守れましたことを心から感謝いたします。ヨブはあなたの御前で清く正しく生き抜こうと全身全霊を注ぎました。でもこのように満ちている悪や天変地異によって多くの悲しみ苦しみを経験しなければなりませんでした。しかしあなたはヨブに平安な喜びを豊かにお与えになり、苦労をねぎらってくださいました。私たちもこの世に、この世にあって悲しみや苦しみを味わいます。でもヨブを最後まで明け、あのように祝福してくださったあなたの大きな愛を信じて生き抜くものにしてください。あなたの霊、聖霊をお与えください。そして英福の役割を私たちにもさせてください。主よ、殺し合う戦争をやめさせてください。平和をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。